給料日を間違えてしまいました、前職その職場はご給金は なんと前渡しでいただいてたんですね。でそれがまあ、退職いたしまして次の何日は給料日だよな待っとこうとか思ってたら1円も当然入らないわけです。それ忘れてたわけですね、というわけで、6月えのきだ新右衛門地獄の日々を送っております。ゆえに、IBB の予算も全くなくなってしまいもう皆様に本当に、強く、寒波を呼びかけてるわけでございます。どうぞご協力のほどよろしくお願いしたいと思っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小羽ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、衆議院の解散権を参議院議員に与えます愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。というわけでございまして、まあ、当然のことながらこの MLS の家賃も滞納しておりまして、先ほど払ってくださいねという紙が届いておりましたで、その他光熱費とか諸々のものは、まあ、事前に払っていたんで止められることは今のところないんですけれども、その他 あのいろんな役職ごとのお支払いだとかが全て滞っている状況でございまして、お聞きの皆さんに本当にご心配とご迷惑をおかけしているわけで、笑いながら言うなって話なんですけど、もう本当にもうここまで来ると笑うしかないなというところで笑いながらお送りしております。まあとりあえず7月8月になりますと、まあ、これまでに働いた分のギャラが入ってきますんでそこからは助かるんですけど、ともかくこの6月大変でございます、ともかく、皆さんにこの IBB へのカンパ、募金どうぞどうぞよろしくお願いしたいと思います。お相手は私榎田新右衛門、そして IBB 九州に多分この人が陣取っているはずなんですけども違うかもしれませんが、どんな顔声なんですかね、まあ、そんな感じで聞いてみたいと思います。どうぞ。
もう多分は不要です。キラウエアユコです。
あなたも長いですな
ほんまですな。
しみじみと、この番組、まあ、後で今日 D 枠でちょっとお便りあるんですけど、長いことやってんなっていうちょっと最近そういうのをこう思うんですけどね、
永続は力なりです。
あまあ力なってますかあなたそうですか。
やめてもいいですよ。
いやなんかあれですね、昨日だか一昨日だか鶴屋の近くで火事があったみたいですね。
あら、そうなんですか、知らないです。
なんか居酒屋さんが
有名な居酒屋ですか。
そんな大きくないと思いますけど、前からありますよね、なんかあのなんだ、馬料理とか出してるところ、
馬料理、
はい、なんか 鍋をこう火にかけたまま、そのまま放置して鍋が焦げたらしいです。だから別に店が燃えたわけじゃないけど、早朝煙が出てたんで、消防車が出動したということ
な、
そういうことなんですよ、ね、本当に気をつけていただきたいと思いますけどもね。あそこのすぐ近所に昔新天地っていうラーメン屋がありましてね、私よく行っておりました。そこの新天地のマスターがものすごいインテリで、ラーメン、もう見た目はただのラーメン屋の親父なんですけどね、意外とこういろいろ会話をするとですね、文学だとか本当いろいろ精通しておりましてね、で聞けばちゃんと大学もちゃんと勉強して出てきたという優秀な方で、まあそういった人がラーメン屋やっちゃいけないって話じゃないんですけど、見事に成功なさってますからね、いいんですけど、 そこに行くといろいろそういう話ができたんで本当楽しかったなっていう話を今ちょっと思い出してしまいました、最初のお便りはこちらです。こちらは、茨城県常総市からいただきました。47歳グラフィックデザイナー、ラジオネームゆみこ、
ありがとうございます。
たたたた大変です。大阪・関西万博の会場の中の南側にある水場ウォータープラザと、そして会場の中央部にある静けさの森で、それぞれ、まあ、そこにその当然水たまりって言いますかね、こう池みたいになってるんですけど、海水が引いてあったりするんですが、それぞれ指針値の20倍のレジオネラ属菌が検出され、そこで行われていた噴水ショーが中止になりました。万博協会ってバカなんですか？バカだと思いますよ、僕は。これ前から指摘されてたし、私は、ここで噴水やるって聞いたときに、最初に危惧したのはそれだったですね。水が汚れてて、そしてそれを噴水でやるとミストになって、まあ、散っていくわけですが、それを吸い込んじゃったりすると、それで、まあ、風邪のような症状になったり、場合によっては肺炎、抵抗力のない子供やお年寄りなんかであれば、これは下手すると命に関わる、大事に至るんじゃないかなという、まあ、そんな話はよく万博の話をするときに、番組でもやったかもしれないけども、いろんなところでその話はした記憶が多々ございます。で、実際にそういうふうにして、まあ、我々その素人が心配するぐらいなので、専門家の方々も、あれはちょっとどうなんだろうかっていうのは指摘していたわけです。で、まあ、今回、大阪市の保健所が5月26日、この噴水ショーが行われております、このウォータープラザの海水の簡易検査を行ったところ、レジオネラ属菌を確認したと。まあ、もっともレジオネラ菌なんてのは、もうそこら辺、そこかしこにいる、当たり前にいる菌なので、別にそれ自体は、なんかこう、びっくりするような話ではないんですけれど、ただ、このレジオネラの、まあ、なんていうんですかね、密度というか、濃度というか、これがある程度高いと、やはりその、まあ、特に噴水みたいな形で、ミストが飛んでいったりして、それを吸い込んでって、先ほど申し上げたような、その、危険性というものは、もちろんあるわけですから、そういったことで、これはちょっと、いかがなものかということで、この保健所の側が、まあ、指導を行ったと。で、それで、まあ、配管の清掃や、まあ、塩素を投入して水質の改善などを行ったけれど、6月の4日夜にやはり指針となる値の20倍の菌を検出したということですね。で、まあ言ってみると、この万博協会の人たち本当バカだなと思うのは、この間、ユスリカが大発生したって、まあ、今もまだいっぱいいるんですけど、ユスリカの対策って、木田さん、何やってるか知ってますか、これ。
対策をやってるんですか、
一応。ええ。
やってるのにもかかわらずですか。
はい。どんな対策だと思います？
対策？
ええ。
嫌いな匂いを、じゃないな。
まあ、あれはほら、でっかい輪っかリング状のものがあってですね、そこにまあ、観客が、まあ、登ってきていまして、で、そのライトアップしたものとか花火とかそういうのを夜、まあ、夕方から見ようっつんで、いっぱいお客さん来るわけですよ。で、そこにそのユスリカが、その大群がやってくるわけです。で、それに対抗するために、その万博のそのスタッフは、あるものを携えて、そのリングに登っていくわけです。で、それを使ってユスリカに攻撃を加えているわけですね。それは何だと思いますか？
火ですか？違いますね。
違います。じゃあズバリ申し上げましょう。アースジェットです。
なんか薬ですか結局。
普通にスーパーとかホームセンターで売ってるアースジェットダブルとかっていう、アースジェットですよ。スプレー、業務用とかとかなんじゃなくて、それをただそれをその夕方の空に向かってシュッシュッってやってるんですよ。シュッってで、それはまあ、直撃を受けたユスリカはそれ溜まったもんじゃないですよ。それはもう弱いもんですから、バタバタっていきますけどね。
でも他の人にもかかりません？それ。
かかりますよ、そら。
風。空気上でね。
風向きとかそういうので。
ええ。ええ。それはひどいですわ。
ええ。もちろんまあ、それだけじゃなくて他にもいろいろやってはいるようですけど、これ根本的なものがあるんですよ。何をすればまず良いかというと、まずね、その池に入ってくる海水の量をものすごく増やさないから、そして出ていく量も増やすんです。要するに循環を良くするんですよ。 で水質を他の外海っていうか外海じゃねえな、まあ、ともかく大阪湾とあの変わんないぐらいの風にするっていうのがまず大前提なんですけど、それをやってなかったんですよね。ここはケチってんですよ、ポンプだとかそこら辺を。だもんだからさみだれ式に水が入ってくるもんだから、そこに水が溜まっちゃって、でそこへ来てこのまあ気温が上昇してきたとかそういったところもあって、ゆすり化だとかそういったのがこう発生しやすい。そしてこのレジオネラ属菌もそれはもう、ね、あのめちゃめちゃあの居心地がいいわけですから、そこに菌がもうあのバカみたいに増えていくわけですよ。まあそんなことは最初から予想ついてたんですよ。なのであの本当すごいなって思うのは、まあ、これは別にあの直接大阪維新の会がやってるわけじゃないですけどね、大阪維新っていう、まあ、言ってみれば大阪政府、大阪の行政の長ですね、府と市のね。でこれをその預かっているこのチームっていうのは本当にそういう細かいところに気がつかないっていうか、本当テレッとしとるやつらばっかりだなというふうに思うんですよ。でまあまあ一方全然関係ないけどね、もう今あの、緑の維新とピンクの令和ってこれ中身一緒だって話が言われてましたですね、もうどっちも本当に中身が本当にあの細かいところに気がつかないというか、黙殺したまま前に進んでいくっていうやつらだなというふうに思ってるんですけど、本当にこのまあ万博のこの後手後手のこの問題、どうするんだろうかということで、まあとりあえずこの、まあもうちょっと経ったら何らかの対応策を講じた上でこの噴水ショーも、まあ再開されるもうしてるのかもしれませんけど、ちょっと私知らないんですけど、もしその場合ご覧になる場合はまあマスクを着用なさってご覧になった方が確実だと思います。その方が身のためです。はい、まあ、要するにミストとか、まあ、バイキンの類ですから、普通の通常の、そこら辺の市販の、マスクをしておくだけでもう完全に防げますので、それをしてご覧になるのが、一番いいかなと思います。そうすると、まあ、夕方、ゆすり化が飛んできても、ゆすり化を吸い込んでしまうっていうこともないと思いますんで、ちなみにゆすり化を吸い込んでしまうと、これ、アレルギー症状が出る可能性がありまして、まあ、これは生きてるゆすり化だけではなくて、死んでしまったゆすり化の死骸はすぐに、風化して粉のようになって、風に舞っていくわけです。で、おそらく万博会場、夕方ぐらいから、まあ、風がまあうまい具合に吹いてきたりすると、そうするとこのイスリカのパウダーが、この万博会場をこう、まあ、風になってですね、漂っていくて、それを吸い込んでしまうとアレルギーになる可能性がありますので、どうぞお気をつけをいただきたいというふうに思います。まあ本当になんかこうもうちょい頭のいい人たちかなと思ったんですけど、本当バカ揃いだなっていうね、大体分かりそうなもんだよ、俺だって分かってたのになんで分かんねえんだろうというふうに思ったりするわけです。さて続きましてこちらは、これはツイッターの方で、いただいております。どちらにお住まいなのかちょっと分かりませんが、ウィンドインハーヘアさんですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
東北や能登の多くの被災住民が移住先として、まあ同じく被災地でもある熊本市近郊を選ぶ傾向があると聞いています。このことについてご感想などお聞きできましたらよろしくお願いします。個人的には熊本は TSMC の工場ができたりして、まあ、職業職の選択肢が広くなっているのも要因とは思われますが、あと、気候の良さ、気候良いか、まあ、後で喋ろう。この度東方が熊本都市圏に注目するようになったのは、ある YouTuber の動画を見てからだということで、でまあその、まあ、私もちょっと拝見しましたけども、もともとその、国際不動産業というのを営んでおられる男性が、まあ、語っておる、YouTube の番組なんですけど、まあ、福岡とか熊本、は 日本のテキサスになりうるというような、まあ、そういうお話をなさっておりまして面白いなと思ってみました私も、少し熊本ひいきが過ぎる感じもしますが言い当ててる部分も確かにありそこに東北や能登の被災住民で、熊本として移住する人々のニュースを見てから、まあ、そういうふうに思ったということなんですけれど私の周りにも何人もいますよ東日本大震災で、被災をしてでそこでまあ、移転先、移住先として熊本を選択したと。で、熊本に引っ越してきました。引っ越して、わずか数年で熊本でまた大地震に遭遇するというですね、まあ本当に笑えない話なんですけれど、そういうような方も実際にいらっしゃいますし、うちのその、この番組のリスナーの中にもそういう方が、何人かいらっしゃいます。で、能登から熊本っていう人は僕は直接はちょっと今のところ知らないんですけれど、そういう方もいらっしゃるかもしれません。まあ実際にそういう報道みたいなのもあるようなので、ギラさんの周りに何かそういうどっかで被災して熊本に転居してこられた方っていうの人います？
いや、ないですね。周りにはいないですね。
ああ、まあ確かに報道で今熊本の何て言うんですか、その TSMC 関連で、まあ地価が上昇している、そしてその一部地域では様々な労働賃金がまあ値上がり跳ね上がっているということですね。そしてまあ移住者が相次いでいると。まあ、日本でその人口が自然に増えている場所といったらまず首都圏があり得られるわけで、東京、神奈川、千葉とか埼玉とかそこになりますが、まあここら辺はまあその未だに人口がどんどん増え続けていると。でその他の地域はだいたい減ってんですよね。じわじわと減っていく。で増えてるのは九州では福岡市そして熊本市なんですよ。でまあ福岡も、非常にその、なんていうんですかね、再開発が、まあ、あれ何年前ですかね、もう最初にその、急ピッチで動き始めたのは、ヨカトピアっていうのがあった後ぐらいなので、まあ、1990年ぐらいからだと思いますんで、まあ、なんだかんだでもう35年再開発しっぱなしですよ、福岡は。だから私1992、3年の頃福岡に住んでたんですけれど、その頃の状況と現在の福岡ではもうまるで違いますね。でその福岡市の中央区の今泉2丁目ってところにマンション借りてて、そこが当時のこの、IBB の福岡出張所みたいな位置づけで、まあ、いたわけですけれど、そこは本当に住宅街で夜はシーンとしてました。で近くにお寺があったり、まあ、目の前はスポーツクラブみたいな、まあ、スパとかそういうのをこう複合した施設があって、そこはそこ、まあ、そこそこにぎわっておりましたけど、中庭そこはまあ、夜の9時か10時で終わりだったと思うので、そんな遅くまでやってなかったんで、もう本当に9時10時になると静かになる街並みだったんですけれど、今行くとその当時のマンションはそのまま残ってますが、目の前とか横とか裏側とかもうみんな飲食店になっちゃってて、もう本当夜でも人がゾロゾロ歩いてるような、そういうまあ繁華街のそのいわゆる外周っていうか外側、一番外側みたいなところに今位置づけられるぐらいに、まあだからこれは福岡の天神の街の規模がどんどんでかくなったっていうふうに考えていいと思うんですけども、そういうふうにして拡大してきているということですね。でまあ福岡の現在の市長さんっていうのはもともと KBC 九州朝日放送のアナウンサー出身で、非常に弁舌の立つ、まあ、まあ人で、まあいろいろと評価は分かれるでしょうけれども、いろんなその改革っていうか、その街づくり、街おこしって言いますかね、そういったののプランを次から次へとその矢継ぎ早にこう繰り出してきて、それでまあいろんな元気を創造していると、その部分はまあ実際あると思うんです。で、もちろんそれによって失われるものもありますから、失われる ものを大切にしたい側からすればもう大変にけしからんやつだということになるでしょうけれど、でもやっぱりその町が発展していくということを前提にするならば、その市長さんのやってる選択はまあうまくいってるんだろうなというふうに思ったりします。一方熊本って言ったら今なんか行政とかはどうなんですか、なんかこうなんかうまくいっとるんですかね。
いやあんまり聞かんですけどね。
あ、そうっすか。熊本市長は頑張っとらんですか。
私の目から見たらそんなには見えません。
あ、そうっすか。僕の後輩ですよ。
いや知らん
彼は。中学の時の、でまあ頑張ってほしいんですけどね。で県知事はどうですか、県知事は。
もうなんか最初からほらいろいろ やらかしてるからそのイメージが強くて。
今熊本の県知事って誰ですか。
名前が出てこない。
おいおいおいおい、
メガネかけた人です
。あ、メガネかけてるね。はい、あ、分かった、沢田一生だ。
知らん。
え、違う。ああ、じゃあ福島ジョージ。
違う。
それ
だいぶ前の人でしょ。
ああ。あのなんかおばちゃんがいたな。あの一時県知事で、名前忘れちったよ。あのまあいいや。
星でしたっけ。
え？何？
星がつきます。
星。
星？前のその女の人で違いましたっけ。
星ってつかなかったと思うよ。
星子ってなんかおらんかったですか。
星子さん、星子さん熊本市長。
あ、熊本市か。あれがちょっと迷う。あ、そうか、
うん、
そっち。あ、そうか、
星子市長とは俺一緒、星子市長と一緒に俺家帰ってたもんだって。
なんかそこら辺がダブりますね。もうどっち市長、
俺が あの名護橋の近くの模型のコスモで遊んでて、でそろそろ帰ろうとかっつって、まあ、夕方6時ぐらいに歩いてると、なんか顔の顔っていうか頭の長いおじいさんがとぼとぼ歩いてて、それが星子市長だった。で市長はね、毎日ね、あの頃ね、あの市役所からね、新屋敷の家までね、往復歩いてたんだよ。でだから通勤は徒歩だったのよ。でね、で市長とかって言うと、おお君たちはどこの小学校ね、とか、大江小学校ですとか、何年生ねとか言うから、3年生ですとかって。ほいでずっと意味もなく家までついてって、で、もう僕んちはここまでだけん、うん、ありがとう送ってくれて、うんうん、勉強しなせよとかって言われて、はーいとかって言って、いい市長だったですね、あの時はね。
あ、木村さんです、第21代。
あ、今ね。今木村、だから前 あの副知事だった人ですよね。あのカバちゃんの時
の、
ね、
その前が、
カバ島の、
その前は、はい、その前は誰でしょう。
カバ島の前、
はい、
だそれよ、だからそれよ、それが女性ですよ。あの
塩谷
さんだ。そうそれそれそれ、
その前は誰でしょう。
福島ジョージ。
お、その前は
細川守博。
お、すごい、
当たり前。その前？
その前は？
え？沢田一生。
お、その前は？
ね、忘れた。
ああ、でも それぐらいまで覚えてるのすごいですよね。
ああ、
さすがです。
ありがとうございます。
ちなみに寺本。
あ、寺本知事、そうそうです。はい。
はい。
豆
知事
じゃ
ね。
はい。まあね、熊本どうなるのか、まあ気候が良いっていうのありましたけど、熊本気候良いですか。僕は最悪だと思ってますけどね。地獄だぜ熊本なんて。もう
冬はね、どうにかほら着込めばいいけど、夏は、
いや冬は極寒じゃない。だって氷点下行くものだって。で夏はもう酷暑じゃん。で湿気は高えわ、もう夏の暑い時はもう風吹かなくなるわ、死後の夕なぎっつって。それでようやく涼しくなるかって言ったら、それあの旧暦でいうとこの9月15日ぐらいなの。だから随病元夜というやつですよ。ですから熊本気候は良くないと僕は思いますけどね。しかもあのなんせあの災害のデパートですから、なんつったってもう三拍子揃ってますからね。風水害、噴火、地震と。もうそれに津波まで加わったらもう本当すごいです。もう4冠王になってしまうわけですよ。 ちなみに熊本津波が来ないわけじゃなくて、大津波が残部と襲って何千人と死者を出した、島原大変非後迷惑という江戸時代に起きた 大災害、まあこれは熊本のせいじゃないですけど、そういうのもありますんで、本当に熊本は気候は良くないと思いますので、お気をつけいただきたいと思いますけど、まあともかく、なんか地価も上昇すると言われておりますんで、家賃とかも上がってくるかもしれませんね。そうなってくるとさあどうなるのか、まあ本当に住みやすいのか。
そうできたらすごいですよね。
何？
都市高。
都市高？
首都高？
都市高速？高速道路？
はい。
まだ先でしょう。
だからもう私が死んだ後だろうと思うけど、でき
るんだったら。まあね、これ国費を投じたりしてやると一気にできるんですけど、まあ今回どういうふうな計画になるか分かりませんけれど、ともかくもう再開発だけはものすごいですよね。例えば豊肥本線、熊本と大分を結んでいる JR の、まあ地方路線ですけど、その途中の肥後大津というところから線をぐにゅっと引っ張って熊本空港まで直結させるという、その計画がゴーサインが出ていると。それと熊本のとその肥後大津の区間、これまあ今単線なんですけど、まあこれによってその輸送力がそのどうしても単線なので伸びないということで、これをその複線化させる必要があるだろうという話も今一気に加速し始めている。でさらにそのさっき木田さんも言った都市高速の計画がありで、さらに今度九州、あれは中央道っていうんですかね、熊本と大分を1時間で結ぶ高速道路、これをもう一気に作るっていうんで、でまあ宮崎の途中まではまあ断続的にもう高速道路出来上がってすでに供用されている部分もあるので、そういったところをもうちょっとその結んでいくことによって一気にその熊本だけでなく九州の、物流とかいろんなものがその激変していく可能性があるということですね。それとおそらく今後出てくるだろうなと思ってるのは、熊本空港のさらなる改造っていうのが出てくる可能性があるなと思って、その滑走路が1本しかないので、でまあ2本に滑走路を増やすってことは今のところそう簡単にはできないと思うんですけれど、何らかのその何ですか、物流拠点みたいなものを空港の横っちょに何かこう、まあそういうものを併設するとか、まあそういうなんあれですね、羽田空港でいうと東京流通センターみたいなね、TRC みたいな、ああいうようなものを何かそのちっちゃくしたやつを作る可能性もあるでしょうし、もしくは、熊本空港、福岡空港、そして佐賀空港、これ3つをそのうまい具合にアクセスをその良くすることによって、3つの特に佐賀空港は海上空港ですから割と夜遅くまで運用できると思うんですよね。さらには北九州空港もこれ海の上の空港ですから、これ24時間運航できるんで、この4つの空港をこう軸にしたその九州アイランド計画かなんか知らんけど、そんなことがもし出てくればこれはちょっと面白いことにはなるんじゃないかなというような気がしています。まあ本当に熊本がさ、でもね、熊本に行きますとね、何人か知り合いで、知り合いのご子息の方とかが今熊本に住み始めた方とかがいまして、でその話を伺ったりするんですけれど、なんて言ってるかっていうと、熊本はテレビがつまらんっていうふうに言ってるそうです。木田さんいかがでしょうか。
それは地方のテレビ局がつまらん
と。いや、例えば東京とか大阪で育った、子供の頃から育ってきた方が大人になりまして、まあお仕事とか結婚そういったことで、熊本に移り住むことになったと、そういう人が何人かいらっしゃいまして、で何かなぜか知らないですけど、皆さん異口同音に熊本のテレビは見るものがないということをおっしゃってるそうです。
それが分からんですね。どういう意味であれ言ってるのかが、そこが分析してないから。
いや、だからなんかその番組がつまらないらしいですよ。
だから番組ってそもそも向こうから買い取ってる番組のことを言ってるのか。
いやいや、ローカル、ローカル。
テレビ局の構成が悪いのか。だからローカルで、やっぱ地方局のそのあれが悪いってことでしょ。
今熊本で何やってるか知らないですけど、まだビタミンとかやってるんですか、あれ。
いや見てないから私も分かんない。
ああ、タングラムとかやってんすか。
それだいぶ前の話じゃないですか。
とんでもないととかやってませんかね。
はい、古いです。
ああ、そうですか。ファッションストリートとかね。全部出たことありますけど、あれなんか土曜の番組とか人気でしょ。
あ、それはですね。
うん、 人気でしょって見たことないなんて俺知らないですけどね、なんかまあ
人気だと
ともかくなんかやっぱほら熊本はテレ東がないですからね、あのテレ東の番組は全部晩飯で夜中だとかでこう買って中途半端な時間にやるんで、
でも今ほぼほぼテレビ見る人っておじいちゃんおばあちゃんとか、いやてい
うか逆にもうみんなネットで見るよね、
うん、だからさだからテレビ
まあまあ、まあだからまあそれでなんとかなってんでしょうけどね、だから熊本のメディアがねなんかちょっとこれ元気になったらあの IBB 九州にもうちょっとあの軸足を置いてですね、まああの前島プロデューサーを、派遣するとかですねそういうような可能性も出てくるわけですけれども、まあいかがなもんでしょうか、まあ今熊本が元気だということだそうなので、まあこのままどういうふうに進むか、まあとりあえず推移を見守っていきたいと思ってはおります。一旦 CM です。メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでねもう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ。メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。